都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティでございますけど、
はい、
はい、
この間ですよ、というか昨日か、
昨日、
はい、あの山口先生のね、
うん、
まあ、タートルカンパニー事務所行きまして、
はいはい、
で、あの日本大好きを撮ってきたんですよ、
あのね、
事務所のラジオね、ラジオってい
うか、うん、
まあ、撮ってきまして、でなんか僕途中から参加したんですけど、
うん、
そしたらもうちょっと早く来ていただければ僕らの喧嘩お見せできたのにみたいな感じで、
うん、
中澤さんと穂積さんが言うんですよ、
二人が、
そう、うん、要は日本大好きの収録中にちょっと喧嘩したみたいで言い争いみたいな、はいはいはい、で、まあ、そんなんが見られたのにみたいなこと言われたんですよ、
うん、
ああそれはもうちょっと早めに来たらよかったですねみたいな話をして、
うん、
でまあその日は、まあ、ゆめろうさんとかといろいろ生配信とかして終わったんですよ、
うん、
その後に帰りにね、
うん、
僕と穂積さんと中澤さんが、まあ、一緒の方だから、
あ、
家がね、
ここがね、
そう、千葉県の方から、まあ、新宿の方にフグとか行っていくんですけど、1時間半ぐらいですか、
うん、
その間の30分ぐらいですよ、
うん、
まだそこで喧嘩始めて2人が中澤さんは、
うん、
オカルトのことバカにするなみたいな、
うん、
で穂積さん、穂積さんで、でも妖怪ウォッチの方がすごいじゃないですかみたいな
全然なんか噛み合ってね、
キスわーっと喧嘩するんですよ、
うん、
ね、で僕はあなたの、なんだ怪事件とかそんなバカにしたことないだろうみたいな、
あ、
なんでお前は人前で僕のことをバカにするんだみたいな、
うんうんうん、
フェアじゃないよみたいな感じでうわーっと言ってて
はい、はい、
でもね、もう人の目もあるし、
うん、
言うて目立つじゃない、二人ね、結構格好がすごい
し、めちゃくちゃ目立つ、
ピンク頭と髪頭なんだから
どっちもいねんだから、
てるから、もうこれ注意しないかんなと思って、
はいはい、
普通の僕がね、うん、だから二人に言ってやりましたよ。
なんて、
お待たせしましたね、さて第2回戦といきましょうかってね。
ええ、もう2回戦やってるんじゃないのそれ。
いや、まあそうです、
お待たせしました、
言ってやりましたよ、こうも言ってやりましたよ、
うん、
私の戦闘力は53万です、ですがもちろんフルパワーであなたと戦う気はありませんからご心配なくてね。
てねって、うん、あなた戦闘力とかそんなあるんですか。
いやいや、ありました、 言いましたよ、だから、うん、僕はね、
2人に対してね、
そうで、なんかちょっとダメージ食らったんで、
うん、
言ってやりましたよ、
うん、
今のは痛かった、痛かったぞーって言ってやりましたよ。
なんだろうな、モノマネの精度が低いからいまいち分かりづらいけど、
こうも言ってやりましたよ、
うん、
この星を消す。
いや、うん、
ちょっと似てました、
うん、うん、フリーザ様でしょそれ。
あ、あれが地球だよパパ。
いやいや、何回言っても一緒なんだけど。
本当ですか、すいません、フリーザでした、申し訳ないです、
フリーザ様ですよ、
申し訳ない、ちょっと悪役のキャラがちょっと入っちゃいました、
うん、そうですよね、
ドラゴンボール Z の、
どうしたんですか急に、
フリーザでした、申し訳ないです、うん、本当に言ったのは、
うん、
はって言いましたね。
言ってねえじゃねえか。止めろよちゃんと。
止めらんなかった、すごい喧嘩するから、
うん、すっごかった、
うん、すっごかった。でもこちらの中澤さんが、この話年明けしてくださいねって言うから、あ、じゃあしようかなと思って、
あ、
させていただこうかしらと、ね、そうそう言ってきたんです、うん、
あっちから、あっちから、ね、
僕別に言う言わんとか言ってないのに、この話してくださいねって言われて、
なんでだろう、
わかんないですけど、
落としどころをつけたかったんだ、
ちょっとやらせていただきますということでやらせていただきました、
はい、はい
はい、すいません、では本編入ります、
はい、
ベストヒット都市伝説。この企画はですね、あるカテゴリーの話をランキング形式でご紹介するというようなお話なんですけれども、今回は最近知ったびっくり情報、
は
い、うん、え、そうなんっていうちょっとびっくりするような情報をいくつか話させていただきます、
うん、はい、
ランキング形式ですから、
はいはいはい、何位から
ベスト3位にしようかな、
はい、いいっすよいいっすよ、うん、はい、
ベスト3、
うん、
全父親の数パーセントが他の男の子供を育てている、
はい、
という話なんですけれども、
全父親
だから地球にいる全父親ですよ、
人間の、ね、子供がいる人ってことだね。
そう、だから父親がの丸々パーセントが自分の種でない子供を知らないうちに育てているという話なんですよ、
うん、
これ数値が低きゃ まだいいけど、うんうん、高いと怖くない
てか、まあ低くても、うん、まあ環境によるけどね、まあまあまあ、その状況にもよるけど、そうそ
う、国とかね、いろいろありますけど、うん、知らない 100% かもしれませんね100% が自分の種じゃない育てるかもしれませんね、うん、怖いですよ。
数パーセントつつだ、
丸々パーセント、丸々パーセント、それは後で発表しますけれども、これ聞いているお父さん、うん、あなた、自分の息子娘が本当に自分の息子娘だってちゃんと確信できますか、
うん、
ちゃんとそれ病院行って調べましたかって話ですよ。
あの DNA 鑑定とかね、
してますかって話です。してないでしょ。
まあほぼしてないんじゃないですか。
じゃあ分かんないですよ。
まあね、確かに、
うん、時々なんか新宿で、あ、岸本さんだと思ったらちっちゃい子連れてる時あるから、それ本当にあなたの息子娘かって分かんないですよ本当に。
いやでもまあ分かんない、
隠し子いるじゃない、
うん、あのまあまあいてもおかしくないなと思います。
なんでだよ、まあ、遊んでねえだろそんなにって話なんですよね、
うん、
で、まあ、DNA 鑑定ですよこれはね、
うん、
で、まあ、こう聞くとなんか僕らからすると、
うん、
いやそれってちょっと縁遠いなと思いません、この生活から。
まあそもそもだから子供いねえから、うん、そのあんまりピンとこない部分はあるけど、
うん、
まあそんないないよね。
知り合いでいる？
そのドラマの世界じゃない、
うん、
って思うよね。
そう、なんか DNA 鑑定するっていうね、うん、でもこの今現代だと比較的手頃なですね価格で行うことができるんですよ、
DNA 鑑定自体
ね、鑑定自体がね、うん、で親子関係の有無を調べるために鑑定を行う人が今安い価格でね、安価でできるから、これ急増してるんですって。
とりあえずやってみっかみたいな感じなのかね、
うん、に近い、まあ、遊びではないでしょうけども、そういう感じでまあするんですよ、
うんうん、
でどういう方が鑑定を行うかっていうのが、これ大きく2つか3つのパターンに分けられるんですって、
はいはい、
1つが不妊治療による体外受精を行ったと、
うん、
で、まあ、子供できましたよって授かった夫婦なんですけれども、それが本当に自分たちの精子や卵子によって生まれた子供なのか、はいはいはい、もしかしたら病院が取り違えてるものなんじゃないのっていう、う
ん、で、あの信用してないんだ。
そうです、
ちょっとその
病院をね、
病院を、
うんうん、で、まあ、自分が性交渉して1回しかしてない、まあ、相手1人しかいないんだったらそれは完全に自分の子ですよ、
うん、
ただ病院に自分の種、
まあ、卵を預けてるわけだからね、
預けて、うん、でそれが本当にちゃんとその2つで持ってできたかどうかっていうのは信用できねえと。
まあ、目の前でやってくれるわけじゃないだろうしね、
うん
うん、
でそういった不安から依頼するパターンがあると、
うん、
でこれっていうのが、
うん、
取り間違え、うん、珍しい話じゃないんですって。
あるんだ。
あります。
あ
ります。
そんないい加減なの？
取り間違えはあります。
いやスタッフサイドみたいな感じだけど
すいません、あるんですね。
それは、うん、やばくない？
ちょっとあるケースを話させていただきます、うん、アメリカのですね、うん、コネチカット州では2016年にですね、まあ、ある夫婦の間に誕生した子が後に全く血のつながりのない夫婦の子だったことが発覚して、うん、まあ、訴訟問題となったという事例があったりするんですよ、
うん、
ですから別にない話ではない。
いやでもそれとんでもないミスだよ。そうね、めちゃくちゃな額取られるよ、うん、多分裁判だったら。
でこれ恐ろしいのが、うん、どっちも違うんやったらまあ、んって思うけど、
うん、
どっちもがどっちかがね、うん、種の方はほんまにその人の子、
はいはい、だから半分がそうってこと？
きつくない？
まあ難しいよ ね、その自分の子ではあるからね。
そうそうそう、うん、でも片一方の子ではないのよ、
うん、っていうね。
それはすごい悲しいケース、まあ、そういうのもあったりするんですって。だから珍しい話ではないから
いやそれ絶対絶対間違えちゃダメじゃない？
いやそうよ、間違えちゃダメなのよ。でも体外受精っていうのはまあこういう
するもんなの
リスクもあるから、ちょっとね気をつけていただきたい、うん、そしてもう一つのケースなんですけれども、女性がですよ、ちょっとまあ遊びほうけてて、
うん、
でまあ天真爛漫、まあその性に対して開放的な子、
うん、
でどの男性との間にできた子かわからない、
うん、
またはですね、男性がこの女の子結構遊んでるなと、
うん、
で子供いるって言われたけれども本当に自分の子なのか疑わしいぞ、はいはいはい、また逆、男が遊んでるとかね、
まあまあまあどっちもあるだろうね、
うん、という理由で鑑定を依頼するパターンなんですよ、
うん、
で中でも特に多いと言われているのが、男性側の親が 息子ができちゃった感をしたけれども本当に息子な子なのか。
ああ分かる分かる、うんね、親の方がいいそう、確かに
親の子の方が本当にお前の子なのかと、うんうん、疑う。
あの子あんまりいい子じゃないからみたいなね、
うん、そうなんです、
ことでね多分言うんだろうな、
信用できない、だからこの幼い頃と似ていない気がするなっていうケースがあるんですって、うんね、はいはい、で2005年イギリスです、リバプール、ジョン・ムーアの大学の研究チームがあるショッキングな研究結果を発表したと、
はい、
これが最初の要はタイトルにつながってくるんですけれども、何パーかという話なんですよ、
うん、
世界各国における過去54年分の生物学的に父親ではないケースに関しての、まあリサーチそしてデータを調査したところ、うん、平均して全体の約 4% が自分の種でない子供を育てていると、
うん、
4% ですっていうことは25人に1人が全く関係のない赤の他人の子を自分の子だと思い込んで育てていると、
うん、
多くない？
多いね、
うん、
まあその多いですよ、意図的なのもあるんだろうけどね、うん、
まあね、
うん、
でその多くは体外受精における、まあ、取り違えではなく、それが多くだったらもう大変ですよね、
うん、それはもうとんでもない話だけど、うん、
女性が夫以外の男性と関係を持ったことによる浮気の子供、
うん、
違う男ですよ、でその結果で多いっていう、う
ん、なんかその女の人の中にはそれを分かった上でっていうのもあるからね、うん、
あると思いますよ、
その人の子供じゃないの分かってるけど結婚するみたいなパターンあるっていうから、
う
ん、
そうそう、
まあまあ本当にそうなんだろうね、うん、
ちなみに2020年現在はですね DNA 親子鑑定はですね口内の粘膜、
うん、
ね、ベロ
口、
うん、うん、ベロペローンとして粘膜を採取するなどの専用のキットを使用して2万円前後から依頼可能なんですよ。
安いね、
うん、もしあなたの子ですよって言って、
うん、
え、ちょ、テンパとかさ、
うん、
金髪とかやったら、
うん、
調べた方がいいですよ。
まあまあ調べたくなるだろうね。
そうですよ、うん、本当に、とか名字で呼んでくるとかね、自分のこと息子がある日、
いや、まあまあまあなんとかさんとかね、
そうそうそう、岸本さんお母さんがご飯って言ってるみたいな
今までの関係なんだったんです
か、ね、そんなんがねちょっとあったりするかもしれませんよ、というお話でございました。恐ろしいです、
はい、
では2位に行きましょう。ナンバー2、まるまるの動画をよく見る人ほど宗教活動にのめり込む、ということでございます、うん、さあどんな動画をよく見る人ほど宗教活動にのめり込むんでしょう、クイズでございます。どうですか、わかりますか、
動画、
そうです、
もう俺
YouTube とか言われますよ、
一個しか思い浮かばない
んですか、
エロ、
正解そうなんです、
もう俺動画って言ったらエロしか思い浮かばないんだけど、うん、
いや、あるでしょいろいろアニメとか、
ああ、そうなんだ、
あるでしょ、
もう動画イコールエロだわ、ね、うん、
大食い動画とかあるでしょ、
あ、全然思い浮かばない、
音楽の動画とかあるでしょミュージック動画ね
全然エロしか思い浮かばない、
アダルト動画をよく見るエロい人ほど宗教活動にのめり込むとされているんです。
全然理由が分かんない、
信仰熱心イコール、うん、なんかいやらしいことに無縁とかあんまり興味ないってイメージありません、
むしろそうね、逆というか、うん、その
そうそう、
離れた方がいいものじゃないの、
例えばですけれども、ね、お坊さんとかはね、女性立ち、うん、女人立ちなんてねしたりとか、
ね、煩悩をいかにね、うん、抑えるかみたいなことじゃないの、そうですよ、
高野山には女性が入れなかったとか、うん、まあ厳しいお寺では女性女人禁制の場所があったりだとかしたりするから、うんね、まあこの日本における、まあ、宗教とのエロの関係でいうとそういうね印象を持ってる人が多いと思うんですけれども、
うん、カトリックとかそう、
正解です、
ね、
当ててくるじゃん先に、カトリック教会における7つの大罪、うん、この一つに色欲というものがあって、
うん、
まあカトリックというキリスト教でも、うん、要は性欲というのが煩悩の一つとされていて、あんまりよろしくはないよと、
ね、
うん、そうなんですよ、うん、ただそんな我々の想像ですね、ちょっと裏切ってしまうデータがあるんですね、う
ん、どんなデータ、
アダルト動画などのポルノをですね、
うん、
週に1回以上鑑賞する人と、
週に1回ポルノ
1回以上、
そんなの誰だってじゃないの、
鑑賞する人と、
うん、
しない人とを比較したところ、
うん、
なんと鑑賞する人の方がしない人よりも祈りの回数が多いんです
えどうぞ、うん、
要はアダルト動画を見る人の方が、
祈る回数が多い。
そうです。
信仰が強いってこと。
そうです、
うんうんうん、
これはアメリカのオクラホマ大学のサミュエル・ペリー助教授
ね。なんでその統計取ろうと思ったんだろうな。
心理学とか宗教学にすごい造詣のある助教授でございますが、発表したもので、うん、アメリカにおける宗教関連の調査を行う団体、うん、ARDA なんていうね団体があるんですけれども、その団体が2006年から2012年の6年間ですよ、
うん、
1300名超の被験者団体に実施した調査を解析研究したものでいうとですね、
うん、
信仰心と性欲、この2つの意外な関係性を生む理由は、まあ、はっきりとは解明されてないんですけれども、う
ん、分かんないんだ。
ポルノを鑑賞するというある種の背徳感が、うん、まさに罪滅ぼしの行為として宗教的な活動を活発化させているんじゃないかと。
懺悔なんだ。
そうなんです。要は自分に色欲という罪があると、ね、見てしまった、申し訳ないな
っていう、だ
分かってるんだ、申し訳ないな、ちょっと明日はそれプラマイゼロにするために祈ろうかなっていう、うん、
また見ちゃったってことだ。
そうなんです
よ。その分祈らなきゃなんだ。
そうそうそうそう、
バカだね。
なんでバカなんだよ。いいじゃないか別に。いいでしょう、まあ、そういう話があるんですよ。
プラマイゼロにはならないだろう。
なるよ、なるんですよ。神様は全て許していただけるから、くださるから。あなた前日にあんなハレンチなものを見てしまったんですか。でも大丈夫、許しましょうってなるから、だからいいんですよ別に。神様全て許してくれるんだから。
なんか儲けてる坊主もエロいイメージあるわ、
うん、あ
日本でも、
うん、そんな感じするな。確かに
性欲強そうな、うん、
強い強い
坊主いっぱいいるもんね。
地元のさ、ものすごいでっかいお寺さんがあるのよ、うん、そこのなお坊さんがいて、うん、お坊さんうちの母親くどこうとしたからね、うん、一緒にお茶行きませんか
って。そうそうそう、うん、小田無道みたいなさ、なんか性欲強そうな人、うん、いっぱいいるもんね。
確かにあれなんか金玉袋がキャラクター化したみたいな感じやもんね。
そうそうそう、
小田武道さんね、
そんな感じするよね、
うん、金玉袋が俺フェラーリ乗ってんのかなと思ったの当時。あ
そうそう、弾痕が今朝来てるみたいな。
そうそうそうそう、
そんなイメージあるよね。
それは岸本さんが言ったことだからね。俺は別にもう関係ないからね。俺そうは思わないけど。俺は金玉袋やったら分か
るけど。まあまあまあ、うん、はい、じゃあ次行ってください、
はい、次行きましょう。続いてはですね、もうすぐランクインでございます。もうすぐですね、まあ、もうちょっとパンチ強かったらランキング入りしたかなというような、うん、ちょっとびっくりした情報を話させていただきます。
はい、
それですね、丸々ダイエットが効く料理を丸々しないで食べてみよう。
全然わかんねえよ、丸々だらけだ。
普通は要はご飯を食べるときに丸々しないと食べられません。ただあることを、
うん、
まあ防ぐというかしないことによって、
うん、
ダイエットになると、それが料理であることをしないことによってね、
うん、
さあこれ何でしょう、わかりますか。
料理で何かをしない、
要は食事で
ね、あげないとか。
ああ、じゃあそういうことじゃない、料理は何でもいい。
あ、いや、そういうことなんじゃないんだ、
う
ん、
そう、料理は何でもいい。
料理は何でもいい、
うん、料理というより自分の行動ですね。動詞、
噛まない。
いや、噛んだ方がいいやろ。唐揚げなんて丸飲みできないでしょ。
いやだからよ、
うん、
なんかすごい画期的なんかなと思った。
今それがすごい流行ってるんですよ。いきますね、
はい、
目隠しダイエット、料理を見ないで食べるんですね。
全然ピンとこないわ。
ここ数年ですよ、世界各国でブラインドレストランって言われる、
ああそれ知ってるわ、
知ってますか、
うん、
という飲食店が人気を集めてるんですよ。で、うん、暗闇ご飯というイベントが開催されてるんですって、うんうんうん、かなりそれが人気があるらしくって。でそのブラインドレストランとはね、まあ、知らない人のために言いますけれども、その名の通りですよ、
うん、
暗闇の中でアイマスクを着用するんですね、
うんうん、
とか、あ、なんて言うんですか、アイマスクじゃなくて、なんて言うの、あれマスカレードって言うんですか、
あ、あの仮面ね、
う
ん、
そう、仮面みたいな、で目が隠されてる、そう、目隠されてるやつ、
あの変態 SM 嬢がやるような、
そうそうそうそう、うん、ああいうのを着用するなどして目が見えない状態で食事を行うレストランだと、
うん、
で人っていうのは味覚や聴覚といった五感のうち 80% 以上の情報を、要は目、視覚から得ていると言われている、ね、
うん、
いやもう目で8割だから見た瞬間もううまそうってなってるんですよ、はいはい、匂いとか耳関係なく目でうまそうと
脳がね、
うん、そう
認識してる、
それが情報なんですね、
うん、
でその8割を遮断することで味覚とか聴覚が研ぎ澄まされたまま食事ができると、
そうそう、
そういうコンセプト、
そうそうそう、俺もそう、それは知ってた、う
ん、なんですよ、
うん、
で非日常的な状態で食事を楽しめるだけではなく、
うん、
これ苦手なものまで食べられるようになるんですって。 木本さんだったらタコイカとかああいうのももしかしたらブラインドレストランに行けば美味しく食事できるかもしれないし、うんうんうん、あとリラックス効果もこれちょっと期待できると言うんですって。でさらにですよ、ここからなんですけれども、視覚を遮断した食事にはダイエット効果も期待できることがこれちゃんと分かっているんですよ。2016年に発表されたドイツコンスタンツ大学の心理学者であるブリッタ・レンナー教授の研究チームによるとですよ、食事をする際視覚を遮断すると本来の食事量以上に満腹感が得られるんですって。で実験では90名の学生を目隠しなしのグループ、いや普通のグループですよ、うんうん、と目隠しありのグループに分けて3種類のアイスクリームをそれぞれのグループが試食するんですよ、
うん、
その上で食べたと思った量を回答してもらうと、
うん、
で実際に食べた量と比較するとかしたんですね、いろいろ、うんうん、じゃあその結果目隠しありのグループが実際に食べた量は目隠しなしのグループよりも 9% も少なかったんですよ、
うん、
10% ほどです、約 10% 減ってるんですね、
うんうんうん、
でまた目隠しありのグループは実際に食べた量よりも 88% も多く食べたと、
うん、
つまり約2倍も食べたと感じてるんですね。
うーん、
さらにですよ、まだあるんですよ、
うん、
目隠しありのグループが試食したアイスクリームの購買意欲は目隠しなしのグループよりも低かったと、
うんうん、
食べもしないし多く、うん、食べたいとも思わないっていうことなんですよ、
うんう
ん、この実験結果から視覚が垂れることで食べることが通常より刺激的に感じ食べた量が多いと感じる、要は少ない量で満腹中枢が刺激されるということ、うん、でまた購買意欲の低下、視覚が遮断されることによって本来のアイスクリームから得られる、まあ、情報ですよね、視覚的満足感が得られなかったから買わなかった、次もう一個食べたいなって思わないんですよね、
うんうん、
味わうだけではなく彩りやボリュームなどを目で楽しむこともまた食事の醍醐味なんですけれども、そこを奪うとダイエットに効いてくるという目隠しダイエットが今流行ってるんです、うんうん、どうですか、
うんうん、
してみたい、
言われたらなんか納得したわ、うん、確かに痩せそうだわ、そうなると
やっぱりさ、あのお店入るときにさ、
うん、
いろいろメニューやらなんやらあるじゃない、
うん、
メニューにさ、その要は物が載ってない文字だけのものと、
うん、
ちゃんと写真がついてるものでいうとやっぱ写真ついてる方がうまそうやし、
うん、
頼んじゃうもん多く、これもこれもこれもこれもってね、
テレビの CM とかもそうだしね、う
ん、確かにね、そうだわ、
ビジュアルだけじゃん、匂いはもう分かんない
し、うん、そうね、それで欲しいってなるから ね、
でもそういうことだよね、8割が占めてるんだね、
う
ん、
というお話でした、
うんうん、
ではこれはちょっとね抑えて1位になっている、
あそこまだあんのか、
びっくり情報なんですけれども、
うん、
1位、
はい、
日本の殺人犯の半数以上は被害者の親族
急に変わったらテイストが
えびっくりじゃない、
なんでよ、え、殺人犯の、
日本の殺人犯の半数以上は被害者の親族です、
被害者の親族、
殺人犯の半数以上よ、
半分はすごいね、
怖いよね、
うん、まあ、理由は明確だけどね、
うん、話があるんですよ、うん、
へえ。
連日ですよ、まあ、報じられている殺人事件とかね、強盗とかのニュースありますよ、最近も多いですよね、
うん、
お年寄りからはですよ、物騒な世の中になったとかって言っている昨今なんですけれども、
うん、
法務省が公表している最新の犯罪白書、まあ、令和元年版です、うん、はいはい、によると2016年の日本における殺人事件の発生率は 0.3%、
うん、
ね、ドイツや英国、イギリスは 1.2%、
うん、
フランスが 1.4%、
うん、
アメリカが 5.4%、
うん、
ということも比較してもですよ、うん、日本っていうのは、ね、まあ、殺人事件が、ね、少ない、
うん、
まあ、治安がね、
いいって言われてるね、いい
ですよね、うん、しかしですよ、警視庁が2017年に公表したデータによると、
うん、
2016年に摘発した未遂を含む殺人事件のうち 55% は親族間で起こったもの、
うん、
なんですよ、
55%、
そう、
うん、すごいね、半数以上だよ、
そうなんですよ、
うん、
これがまあ復讐とか、あと親が子供、子供が親とかね、
うんうん、
そうなんですよね、
うん
うん、まあ、家族喧嘩みたいな家族のいざこざとかですよ、うん、から来てるものだと言ってるんですね、うん、で一方ですよ、アメリカの FBI の調査によると2010年におけるアメリカの親族間による殺人事件は 26.2、
うんうん、うん、
日本は 55%、
なるほど、
日本は
倍ぐらい違う、ね、
家族間での争いとかがすっごい多いと、
うん、 分かる。
そっから殺人事件まで行ってしまうと、エスカレートしてね、うんうんうん、また2014年に全国の警察で摘発された親族間による殺人事件未遂も含むのうち最も多かった動機は将来の悲観、将来僕はうまくいかないと、親からしたらこの子はもうダメだ将来っていうので殺してしまう。
それが理由、
理由です。最も多かった 33% ですから。
へえ。
次いで不仲トラブルですね、これが 25%
なんか日本っぽいな。
でその他復讐とかもあると、
うん、
恐ろしいですよね、家族間ね。さらに同年ですよ、2014年における殺人事件の被害者の割合は、
うん、
父母が 33%、
うん、
配偶者が 27%、
うん、
子が 25%、
うん、
まあ、このデータから見えてくるのが日本における少子高齢化や格差貧困といった問題が親族間の殺人を引き起こす原因となっていると、うん、例えばですけど、まあ、そうね、
うん、
幼児とか児童の虐待し、うん、母親の育児ノイローゼによる子殺し、こういうのが多いと、うんうん、で貧困による将来を悲観しての心中などは、まあ、各家族化によってですね、各家族が閉鎖的な環境となって、うん、親と子のですね、距離感が必要以上に密接になりすぎているから、この子かわいそうとか、うんうん、親かわいそうということでこういう事件に、まあ、発展していってしまうと。
なんか引きこもりとかもね、そういうのあるもんね、
う
ん、
そうですね、うん、
密接になっちゃうの、どうしても
日本にはですよ、
うん、
まあ、親族間の殺人の加害者へ家族にしかわからない苦悩があったのだ、
うん、
というですね、まあ、同情の念を抱きがちな、まあ、独特な国民性があると、
うん、
家族にしかわからないから僕らは何と言えないなっていう、
うんうん、
でその象徴ともいる事件がその、まあ、ある偉い人が長男をでも殺害してしまっている事件なんですけれども、
うん、
まあ、多分みんなわかりますよね。この事件ではですよ、長年にわたる長男の引きこもり、
うん、
長男による家庭内暴力が背景にあったことがあったと、
はいはいはい、
で世間では加害者は親としての責任を取ったとかね、
うんうん、
加害者への同情の声が多く聞かれたんですよ、うん、
はいはいはい、
人を殺めているのにもかかわらずいやいやそれは責任を取ったとか、
うん、まあ、そこの家庭のことだからってね、
しかわからないじゃないとかっていう言葉が多いんですって、
うん、
ただこれいかなる事情があったとしても許されることではないじゃない、
うん、まあ、殺人は殺人だってね。
そう、うん、親族間だからといってちょっとそこ倫理観だけで解決できないことがあるのも分かるんだけれども、
うん、
それを責任を取ったとかいうのはちょっと違うんじゃないっていうふ
う
にちょっと海外ではいろいろ言われてるみたいですね。
うーん、だから感覚がやっぱりちょっと違うんだろうね。
違うんですよ、
うん、
予想は予想、うちはうちじゃないけれども、うん、ちょっと一線引いてるから、
うん、
ちゃんと別にこれで切れなくてもよくないみたいな、うん、自分ら関係ないからみたいな感じ、うん、でも海外の人らはむちゃむちゃ切れるんですって。いやあかんやろそんなことしたら、うん、みたいな感じで切れると。
なんか日本ってあるよね、だから身内の恥を外に出すのはよくないみたいな文化あるもんね、
う
ん、
外なかれじゃないけれどもあったりするので、うん、まあそういった問題が僕の中ではちょっと今1位かなと。びっくりしたんですよ、
テイストが違いすぎて順位つけるのあれだけど、
びっくりしたんです本当に。
これはでも、うん、そうだね、
半数以上なんですよ。
どっちがいいかっていうのもあるよね、
うん、
そのアメリカはさ、逆を言うと全然知らねえやつが殺しまくってるってことじゃん、うん、 そうね、うん、それはそれで超怖いじゃん。
怖い怖い、しかもむちゃくちゃ訴えるしな、
うん、むちゃくちゃ訴える
し、だからこそ多分なんて言うんでしょうね、その相手だから興味ない関係ないとかじゃなくて、うん、いやもうすぐ出るぜ我々はっていう感じでやってるから、うん、まあ、それは国民性の違いだから別にね何ともあれですけど、うん、ただその要は親が子供が騒いでたからやっちゃいましたっていうのを、いやしょうがないんちゃうとかって終わらすのは違うんじゃないのっていうニュースがあって
まあね、あ、
それを見てちょっと僕びっくりしちゃったっていうのと、うん、半数以上っていうのはちょっとびっくりしちゃったなという。
半数はちょっと意外だね、はい、意外っていうか多いな、まあね、こんなかと思ったわ。
日本がトップですからね、
うん、
まあ、でも一番岸本さん気になるところで言うと、
うん、
あの 4% の子供たちは、うん、あの親が違うっていうのが一番ですか。
なんで俺がそこが一番だと思って
る。いや新宿で おもちゃ屋で見たから、うん、あの女の子引いてる手引いてるのあれもほんまに自分の子なんかなっていうのがあったから。
いやまあでもそんなのはいっぱいいるから分かんないけど。
いっぱいいるの。
この間さ一個一個デート撮ってたら大変だから。
新宿から来てたらさ一緒に、 でじゃあまた今度っていう時に、
うん、
ああちょっと俺あの子供にワッフル買っていくからさって言ってさ、あの西新宿の方にあるなんかちょっと美味しいベルギーワッフル持ってってて、
うんうん、
子供に買っていくからさっていう、
あ
った、ね、
うん、
友達の子供なんだよ友達のって言ってたけど、あれほんまに友達の子供なんかなと思ってて、ちょっと僕はびっくりしちゃったから、あれとかもほんまは子供おるんかなってやっぱり勘ぐっちゃいましたよね。
だまあもしかしたら俺の子って可能性はあるよね。
そうですよね、
うん、可能性はね。
それまた、うん、それと4パーの話は別の問題だからさ親の違うやつの関係は恐ろしいけれど、
ね、
まあまあそういうね、いろいろちょっと今回は4つほどですねびっくりしたお話をさせていただきました、ランキング形式で、
はい、
皆さんもねいろいろびっくりすることあると思いますけれどもそれ僕の方がびっくりしてますよ日々
何言ってんのこいつ
締めようと
めちゃくちゃな締め方して
る、締めようと思ったら、
うん、
マウンティングしかちゃってた、すみません本当によ
くわかんない締め方するなと思ったもん、
急にマウンティングしちゃった、申し訳ない本当に、
まあまあ本当にね、びっくりする、
今回こういうちょっとものを送らせていただきました、
はい、
はい、以上です、ありがとうございました。